はい、皆さん、一週間ぶりでーす。映画凡人が集うドイツラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、リュック・ベッソンといえば、フィフスエレメントなこたつと、
ルーシーの負けと、
制作ですが、96時間の旗と、
同じく制作ですが、パリより愛を込めてのタンタンです。
はい。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないからになってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって見らんない話を好き勝手にお届けする映画最後の特番組番組でーす。イエーイ、
イエーイ、
イエーイ、イエーイ。はい、ありがとうございます。ということで本日は4人でお送りします。ということでリュック・ベッソンのね、話題作を今日扱うということで、
はい、
皆さん、リュック・ベッソン、お好きですか？
基本的には好きです。
ね。という話をね、急げ描かれた時にしようってことですよね。はい。もうほんとね、毎週配信になることによって、ここの話題がない。困ってますね。こういうところにね、うん、ほんとメールくれるとほんと嬉しいね、こういう。さあ、それでは参りましょう。第56回、はい、ドイラジースタートー。新コーナー募集！なんか毎回新コーナー始めようとしてる感じあるけど、最近。
ね、持つのか、俺らの。
でもやっぱね、毎週ね、配信することになったことにより、ちょっと時間的な余裕がね、ちょっと空いた雰囲気あるから、ミニコーナーとか入れられるんじゃないかな、みたいな感じで、思いつきましたよ、いいの。二つ。二つ思いつきました。二つ思いつきました。
二つ、ね、うん、つもう募集しちゃうってこと？
もう募集しちゃいます。集まんなかったら、なし。
ね、はいはいはい、
そういうやつ。最近流行りの。で、まずね、一つ目。最近に限らずですけどね、うん、映画のね、まあポスターとかにね、キャッチコピーバーンって書いてあるじゃん、
うん、
日本よこれが映画だとかさ、
これがロシア映画だ、
これがロシア
映画だ、ね、そういうのさ、映画見終わった後とか見ると、うん、これ本当にこれ合ってるみたいなさ、
ほうほうほう、
ちょっと思ったりするときあるじゃん。そういうのやっぱ的確にちゃんとコピーで表現しないと、うん、意味がないわけですよ、
うんうんうん、
何億人のお客さんを逃してるか、正しくないことによって、
はいはい、
うん、ということでね、うん、そういう正しいキャッチコピーを考えるコーナー、うん、俺たちひどいしげさと、
はいはいはい、キャッチコピーといえば日本の
キャッチコピーといえば
糸井さんを目指す、
目指す糸井になれればいいなという感じでですね、
生きろですね、生きろ、
うん、
もののけ姫の、
じゃあ例えばね、うん、お題がオデッセイとしたら、うん、70億人が彼の帰りを待っている、
ほうほうほう、
その70億人なんか俺含まれてねえとかさ、そう思ってる人いるでしょ、
あ、はいはい、
正しくないんじゃないかと。
はいはいはいはい。
もっとちゃんとマスに向けてね、もう一人も取りこぼさず、きちんとしたキャッチコピー考えた方がいいですよ。いやごめん、みんなだったらこれどういうキャッチコピーつけます？
具体的な映画の中で見てわかることがあったんですよ。
はい。
芋があれば生きていけるみたいな。
あー、だそういうことですよね。キャッチコピーそういうことですよね。
うん、
芋があれば生きていける。オデッセイ。そういうことですよね。
うん。いや、嘘ついてないな。
嘘ついてない。人類の生命力は芋以下。オデッセイ。で、正しいですね、これね。正しくないね。芋は死滅したけど人間帰ってくる話だもんね。あれ、間違いない、これ。
誰も死んでないし。うん、
ということで、今回、うん、ジュマンジ、ウェルカムトゥージャングルの新コピーを募集しまーす。
お
う。うん。マジジュマンジってあったんですよ。
はいはいはい。
俺ちょっと、わかんない。
あの、ね、
時代に取り残されてて。
時代、ちょっとね。
うん、何を表現してるの
か、まあ、そうだね。だから、あれ、俺らは無視かみたいなことだよね。
そうです
よ。お客として俺ら入ってないのか
な。入ってない。70億人に含まれてない。
70億人で。
含まれてない。
そうそうそう。70億人目線で。
はい。こんなコピー5年後、10年後見てくださいよ。マジジュマンジって何ですかってなりますから。
なんか流行りでやってるけど。
全然意味わかんないことになるから、ちゃんとね、はい。もう一つのね、コーナーがですね。
はい。
やっぱこう、勝手に震えてろっていう映画がありましたね。
はいはいはい。
やっぱあれを見たときね、はいはい、かなり僕らもね、お話白熱しました。特におまけさんとかね、マリッペ。
はいはい、はい。
本来やっぱ、2と結ばれるんじゃなくて1となんじゃねえかとかさ。
あ、そうね。いや本当にね、そっちかよってなると。
要はもう映画の納得できない展開とか。
はいはい。
こうなってほしかったなっていう理想のストーリーを、はいはい、まあ二次創作ですね。妄想していく。
はい、
はいうん
はい。
勝手に震えるなっていう。
はいはい。
コーナー。
ありますね。
うん。ありますねっていうのをやるんです。
はいはいはい、
これからやるんです。まあ存在しないです。
はいはいはい、
勝手に震えるな。ね。
いや、そう思うことあるな
って。思うことあるでしょ？この二つです、
うん。
俺たちひどいしげさとと、うん、勝手に震えるな、
うん。うん。
これの頼りを募集します。でも、全然集まんねえなっていう、手応えねえなってなったら、ひっそりとフェードアウトしていくっていうね。やらずに。
はいはいはい、
うん。ということで、一回やってみましょう。
ドイラジ。
昨日空海見ました。ずっと見たかったんですけど、吹き替えではどうしても見たくなくて、そしたらなんと2週間限定で字幕をやってくれることが分かって、いそいそと昨日呪文字見ずに空海見ました。
面白かったんですか？
面白かったですよ。ただどうしてもあの猫ちゃんの動きがカクカクしすぎて、私はもううちの猫はもっと滑らかに動くのになとか思いながら。
CG 使ってるってこと？
そうですね、きっとそういうことですよね。誰か気づくでしょみたいな、これ不自然だって分かんないかなって。
何それ、重要なキャラなのそれは？
いや超重要ですよ。
ある意味では主役なんですね。
そう
実は
主役ですよ。
なんか巷では猫映画だっていう話です。
そうなんだ。
完全に猫ってタイトルは日本だけですね。
きっとそうです、
ね、あのタイトルに猫がつくんですよ。
何これ夢枕バグとかじゃないんだっけ？
あ、そうそうそうそう。
もともとは、
ね。レジェンド・オブ・デーモン・キャット。
そうそうそう。英語タイトル。
デーモン・キャット。
伝説の悪魔の猫。
そうそうそう、猫伝みたいな。そんな名前。
あっちのタイトル、中国だと。
猫映画ですよ。それなのにカクカクしてるんですよね。
変身シーンとかあるの？
変身はないかな。
落語家なる先生みたいなことじゃなくて、
CG で歩き方が減るなっていう感じが。
そうそうそうそうそう。毎日本物見てるとやっぱちょっと気づいちゃいますね。そこがね、ちょっと残念でした。
ああ。だってさ、さ、どうですか、畑さんは。
え、私ですか。ラジオでスパロボの話をしてるのを聞きまして、まあ、スーパーロボット対戦っていうゲームなんですけど、私大好きなゲームだったので、思わず興奮してツイッターを連投してしまうっていう。
これはあの最新のやつのビータと PS4 かなんかで出るんだっけ？
そうですね。
のやつは買ってるんですか？
いや、買ってないです。
買ってない。
はい。ただ
好きなのに。
そうですね、ちょっと最近新作をあんまりやってなくてですね、私やりだすと体調崩すまでやっちゃうんですね。
あら、あれ、
あやつだそれ、
はい、深夜3時4時ぐらいまでやって、倒れる寸前になるというのがありますので、ちょっと今
新スパロボみたいになったりするってことですね。死んだら、
あ、死んだら過労死、は
い、ちょっと今セーブしてるんですけど、ちょっと久しぶりにラジオで話を聞いて、
危ない、
リミットちょっと外れそうな、
ちょっとまずいなっていうのがあります
ね。残念なことにガーラさん家でね、これ収録してますから、ガーラさん家にあるんですよね。
そう、今やってるのをちょっと見てしまって、見ちゃった。ちょっと曲が流れてるのを聞いて、ああ熱いなって思うと、もう買うしかないみたいな感じに今ちょっとなってて。
大胆3もいるんですか？これ
いるみたいです。はい、ちゃんと川原さんがあの音を出してくれましたので
、はい、あ、スパロボお好きですか、おまけさんは？
ね、俺はねスパロボ世代じゃないかな。
ああ、これ世代とかあんのか。
あのね、多分ね、その同じラジオでね、パーソナリティの人が言ってたようなことに近いですね。
なるほど、要は SD サイズは違うと。
でもね、これ SD はね馴染みがあります。
なんだよ。
ね、要はね、スパロボとかの前に SD ガンダムのファミコンのゲームとかがあって、
はいはいはい、
シミュレーションゲームでゲルググが最強みたいな、あの、なぎなたがね、全方位に攻撃できるからみたいな、あるんですけど、
知らねえ。
そういう世代だし、あとあの、カード出すが、第1弾のガンダムのカード出す、全部集めましたからね。ガチャガチャガチャガチャ回して。っていう世代ではあるので、そういう部分では別にあれなんですけど、まあでももともとやっぱこうね、最初のファーストガンダムの時からね、見てて、リアルロボット世代だから、作品が混ざるのがちょっと苦手なんです、やっぱね。そう。
本当？
そうそうそう。
え、なんかあのさ、スーパーファミコンとかでもさ、のバンプレストで出ててさ、仮面ライダー出てきました、ガンダム出てきました、みたいなさ、やつあんじゃん。アクションゲームでこう、グレートバトルとか。あれ、脳は
通ってない。苦手。通ってない。苦手なんですね。なので。
あといろんな作品が混ざってるパーティー感がいいんじゃないですか。あ、でも大乱闘、スマッシュブラザーズとか。
苦手なんですね。
あ、じゃあもう全般的に何の作品でも混ざるのが嫌みたいな感じですか？
あんまり苦手です。だから、同じガンダムの派生で結局増えてってとかはまだギリいいんですけど。なかなかこう、だからその、何 ?SD ガンダムもいろいろ入るかな、あの、いろんな世代のガンダムとかは。とか、そういうはまだギリいいんですけど。
イデオンとか来ちゃうとダメ。
そうですね。それぞれのをピュアにみたいなところがあるので。
あ、
ちょっと苦手ですね。
じゃ向いてないですね。昔から。
そうですね。
そうそうそう。
ガンダムのメカニックの人とかが、マジンガーとかのロボットの修理とかを見て、なんでああなってるんだとかっていうギャグとかも、一応、
素敵じゃないですか。
一応組み込まれたりとか。してますけど、とりあえず取り付けちゃえばいいんだみたいな会話をしたりとか、
なんか苦手なんですよね。なんか分かんないですけど、こうせっかくそれぞれの人たちが それぞれに合わせて考えているのに、そこがなんかこう、ちょっとって思ったりするタッチですね。
アベンジャーズはありなんですか？
だからアベンジャーズはギリですね。だから本当は別にそんなことする必要あんまないかなと思ってるけど、ちゃんと考えて今作ってるから、まだギリですね。
あ、そうなの？
そうそうそう。あんまり、もともとやっぱ、ああいうタイプは好きでは。
祝祭感みたいのがね、上がるじゃないですか。
多分祝祭感求めてないからなのかな。なんか、濁っちゃうな、みたいな。なかなかね、そうそうそう。そういう、音楽とかのジャンルとかも、最初にできた頃の意味合いとかがだんだん変わったりするのは、なんか、ちょっとこう、もやっとするなとか、そういうタッチなんで。そうそうそう、売れて、言葉が売れてくると意味合いが変わったりするのが。
残念ですね、おまけさん。
残念ですね。世界の法則とか物理法則とかが違うものを、それぞれの人たちが自分たちの世界を作っているというのがすごく好きなので、創造性が、それを意外と無視してとかがなると、なんか、ちょっと悲しくなる。
アベンジャーズちょっとギリだね。
いや、ほんとギリギリギリ。
まあ、いっか。
まあ、いいです、
うん。そういうね、皆さんいろいろ触れたりしてると。こういう話もね、たまにはしたらいいんじゃないですか。
はい。
ということで、じゃあ、本編いきましょう。
ドイラジ。
ドイフェイバリットシングス！
このコーナーは、ドイラジメンバーが狂おしいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つポイントに分けて、魅力を様々な理屈をつけてゴリ押ししていこうという旗迷惑なコーナーです。
別名ね、ときめきの教養です、これは。
ああ
、はい、うん、さあ今回この教養してくる方どなたですか？
はい、旗です。
旗さんの今回好きなもの何ですか？
はい、ライアン・レイノルズについて。
おお、映画だ。
そう、ちょっと今度6月1日にね、デッドプール2が公開されるので、ちょっとそれに合わせて、こう皆さんに主演のライアン・レイノルズについて、ちょっと知っていただこうかと、思いまして。
じゃあということで、早速ライアン・レイノルズについてね、好きなポイント一つ目！
一つ目は、泣きの演技ですね。結構よく泣くんですよ。いろんな作品でなんかメソメソメソメソ。
あ、メソメソ系のね。
そう、メソメソ泣く系がちょっと多くて、基本的になんかコメディ作品が出演作多いんですけど、ね、ちょっとその中でも一番泣いてるやつが、私もその全部見てるわけではないんですが、多分一回ドイラジでも話題になってて。
これは多分俺が好きなやつじゃないですか。
ハッピーボイスキラー。はい、
あのケンドリックと一緒に出てるやつ。なるほど、ね、最高。
これの時が多分一番泣いてるんですよ。まあほぼほぼ全編泣いてるぐらい泣いてるんですけど、これ。メソメソメソメソ。
でも悲しい役ですから。
ちょっと心を病んでる役で。うんうん、実は脱ぐと体すごいんですけど、この時はあんま脱ぐこともなく、なんか気弱な役をずっとやってまして、あんまりドカンと売れてる作品がデッドプール以前にあんまりないんですけど。
そうですよね。
なのにこうピープルでナンバーワンセクシー男に選ばれたりとかしているので、それを押していくのかなと思いきや、なんかこういうなんか不思議な作品によく出てるんですよ、うんうん、ちょっと変な、これちょっとサスペンス、なんだろう、ホラーコメディみたいな作品なんですけど、
そうですね、
あんまりこうドカンと売れそうなのよりはこういう不思議な作品にいっぱい出てるのが多くて、で、まあ、とりあえず泣くのが可愛いっていうのと、この作品に関しては、うん、その主人公が幻聴をすごい聞いてるんですけど、
そうですね、
犬とか猫とかが喋るんですね。
喋りますよ。
でこれ全部声をライアン・レイノルズ本人がやってます。
あ、そうなんだ。
へへ、結構声変えてるんで分かんないんですけど、
分かんなかった。
あ、確か鹿とかなんかそのあたりも全部やってるので、
へ、
そういうなんか幅広さも楽しんでいただけるいい感じの作品なので、
うん、
これでちょっと可愛い感じを楽しんでいただけたらと思います。
これは素晴らしいライアン・レイノルズですよね。本当演技がね、
うん、
やべえやつにしか見えない。
なるほど。
ということで、ライアン・レイノルズの好きなところ、二つ目！
二つ目は、体ですね。肉体です。
あ、
肉体美みたいな。
そういう目で見てるんですね。
もう結構、なんかいい感じなんですよね。 あんまり。あ、最近アベンジャーズとかで、かなりこう、なんていうんですか、パンパンな大きめの体の人が増えてるんですけど、うん、ライアン・レイノルズ結構そこまで太くはないんですよ。どっちかっていうとまだシュッとしてるぐらい。
そうなんですか、ちょっと筋肉鑑定士の
判断
からすると。ライアン・レイノルズの筋肉ってどういう感じなんですか、これ。
いや、ちょっとあんまチェックしてないから
っていう感じですね。
そうですね、まだそんなに筋肉界隈の人に話題になるような感じではないんですけど、でそれでちょっとおすすめしたいのが、ちょっと私が初めてライアン・レイノルズをちゃんと意識した作品で、あなたは私の婿になるっていう、
知らない、
2009年ぐらいのやつだったかな。サンドラブロックと、うん、一緒に主演してるラブコメなんですけど、これの時にサンドラブロックと裸で接触するっていう、本当になんていうか、
はいはいはい、
セクシーなシーンじゃなくて、うんうん、本当にくるって二人とも振り向いたら真っ裸でドンってぶつかってバーってなるっていう。
どんな状況前提の状況
で裸で接触することってあります？
まあ、そのサンドラブロックが裸になってるのは、まあ、シャワーから出てきて、
ああ、
タオルがないわって騒いでるっていう状態なんですけど、ちょっとまあ、ライアン・レイノルズはちょっとなんかベランダで急に裸になるっていう、不思議な、汗かいたからシャワー浴びようかな、みたいな感じで。
あるよね。あるある。ベランダで。
そういうシーンとかがありまして、で、この作品は、作品自体がヒットしてて、
うん、
制作費の8倍ぐらい稼いだのかな、
な
んかこれでちょっと有名になったらしいんですね、レイノルズ自体が。まあ、その後もちょっと鳴かず飛ばずが続くんですけど、でこの時にすごいいいなと思ったのがギャグのセンスというかコメディ演技のセンスがすごいいいなと思って、その裸芸の大騒ぎの後に言い合いしながら、言い合いの途中でドアをバンって閉めて出ていくっていうシーンがあるんですけど、それのなんかこういでたちというか仕草とかがすごい良くて、
これアドリブとかそういうことなんですか？
いや、でもあれはそうでもないのかな。
脚本通りにやってるんだけど、まあ、ちょっとコメディのうまさがにじみ出てるみたいな。
そうですね、これの時は普通のただの普通のサラリーマンの男の子をやってるんですけど、あんまりそんなんていうかヒーロー感がないんですよ。なんかそこら辺の道端歩いてる男の子みたいな雰囲気がすごい似合ってて、そこもまた良かったですね。作品自体は、上司のサンドラ・ブロックがカナダに、なんかビザが切れて強制送還される感じになったので、まあこれはその本人が忙しすぎて手続きを怠ってただけの話なんですけど、それを無理やりライアン・レイノルズにと結婚して、ちょっと結婚すればアメリカにいられることになるので、だからわしにと結婚しなさいって命令して結婚させるっていう話ですね。でそれでなんかなんだかんだでライアン・レイノルズの実家に行ってしまうという、そこでドタバタするっていうラブコメです。
だからやっぱ結局そういう資質があるから、まあ自分でもやりたいっていうのもあるけど、デッドプールがね、やれるっていうのはあるよね。
うん、
どっちもいける感じですね、シリアスも。なんかちょっとゴズリングともちょっと近い感じあるよね。
なるほど。
キャラのコメディもいけるし、まあまあまあ、シリアスもいけるよみたいな。
ね、セクシー
そうそうそう
で、ね、上位になるってい う要素、サイトもそうだから。
で、ライアン・ライアンみたいなね。そうそうそう。
ライアン・ライアン。ライアン・ライアンで。
さあ、そして、ライアン・レイノルズの好きなポイント3つ目、
三つ目は、ポイントというか、まあ、デッドプールを押したいと思いまして、はい、デッドプールの何がいいかみたいな話ですね。うん、まあ、これはその、なんていうか、今までの、やっぱコメディ作品が多かったんですけど、出演作品が。うん、それをこう全部、うまいこと合わせて、デッドプールが完成したみたいな感じがあるんですね。うん、ものすごいあれ、アドリブ合戦をかなりやってるんですけど、うん、共演の人と。そのなんかワンテイクワンテイク違うアドリブを二人がやるらしくて、監督がちょっと一回頼むから同じやつやってくれって頼んだぐらい、そのカメラが決まらないからって言ったぐらいかなり遊んでたらしいんですけど、なんかそれもあり、あと、そのデッドプール自体はもうベラベラ喋る面白いやつっていう感じなんですけど、そのデッドプールになる前の本人がですね、結構その繊細さも見せつつみたいな感じがあるんですね。女の子に優しくしてたり、あと結構過去、重たい過去を持ってるけど、まあそれも別に気にせず頑張ってるよみたいな感じがあるんですけど、そういうその実は弱いところもあるみたいなのがなんか顔に出やすいというか、その泣く演技やったりとか可愛い演技をやったりとか、そこになんか結構合わさってて、こうデッドプール自体の深みが増してるんだなっていうのを勝手にかなり思ってるんですけど、
まあでもなんか、うん、ね、デッドプール自体はね、喧嘩ってるかバカにしたような表現とかも入れつつで、うん、おちゃらけでってやるとこもあるけど、だ逆にそのライアン・レイノルズがやるから、そこだけじゃない厚みが出るのかもしれないね。なんかあの作品自体にも、
うんうん、
なんか自分のその不遇だった芸能生活というか、うんうんうん、それも全部こう生かしてプラスに転じてる感じね、
うんうんうん、
ありますね。
で自分の得意なところをちゃんと作品にぶつけてうまくいってるっていう。
そうね、うんうん、あれもだって俺多分声だけ聞いてたらあんまわかんないもん、ライアン・レイノルズだと。わかります？
わかんない。
聞き慣れてる人はわかんの
か。そうですね。うん、私は完全にあの声をインプットしてるので、はい、聞けばわかりますね。あと、デッドプールかなりあの遊んでる作品なので、そのライアン・レイノルズ自体の今までの不遇だった人生とかを結構笑いに使ってるんですよ、うん、そのピープルでナンバーワンセクシー男に選ばれた表紙とかがオープニングでさーって流れてるとかあとウルヴァリンゼロで一回デッドプールやってて、ね、まあ、それちょっとひどい出来だったんですけれども、うん、それの人形がちょっと置いてあったりとか、結構あとグリーンランタンっていうのもヒーロー映画で、まあこれはだいぶこけて悲しいんですけど、でも奥さんと出会えたからいいかっていう ねことで、
だから奥さんが逆に言ったらね、あのセクシー女優ナンバーワン
もう売れまくってますもんね、
話だからね、
うん、ブレイクライブリーね、うんうん、ブレイクしますね、
ブレイクして、
はい、
ブレイクしてますよ
今日失笑多いね
え、
うまく調理できないな、おかしいな、はい、まあ、ブレイクライブリーはブレイクしてると、
うん、あ、そういえばあのハッピーボイスキラーでいっぱいいろんな声やってるのもこうデッドプールにいつか活かせないかなと思ってるんですけど、うんうん、デッドプールアメコミの原作の方が頭だいぶもうイカれちゃってて死ねない人キャラなので、はい、で頭の中に20、30ぐらい人格ができちゃってるんですね、
うんうんうん、
で一人でずっと頭の中で喋ってるんですよ、うんうんうん、ね、2、3人の自分と、まあ、映画はまだそういうことにはなってないんですけど、うんうん、なんかいつかそこまで行ったら嬉しいなと思ってます。
でやれそうだってことだよね、
うん、やれそうですね、
そのまんま、
うん、
キャスト誰も喋んなくていいぐらいになるかもしれないね他の人出てくるんだけど全部アテレコされてる
あ、そう、デッドプールはあの他 の, あのヒーロー映画特に見なくても見れる作品で、うん、単品で楽しめるので、
うん、
ぜひおすすめです、
うん、今回はもうがっつり予算かかってるんですよね、レッドプール2は、
うん、だいぶ増えましたね、
へ、
うん、よかった。
でケーブルが出てくるっていうことでね、はい、
うん、
ということでそちらの公開日がもう
6月1日ですね、
6月1日ということで、はい、急ぎに入るかどうかもね、また楽しみ、ね、
うん、ということで、私の好きなライアン・レイノルズを紹介させていただきましたので、うん、もうデッドプール2もなんですけど過去作も結構遡って見てもらえると嬉しいなと思ってます。
はい、はい、いやもうほんとね、そのダメと言われている作品をね一個ずつ追って
はい、はい、
デッドプールにたどり着けば
うんうんうん、
ちょっと泣けるかもしれないです
よ
ね。あ、思い入れが強くなって。
ちょっとシンクロ率が上がるぐらい。あの、ライアン・レイノルズと俺の、みたいな。
黄金のアデールだっ
け？はいはいはい。
でした。
映画のキ
ック。あ、よかった。そうそうそう、あれよかった。
あれめっちゃよかったじゃん。
うん、
あれ俺もうハッピーボイスキラーを経ての人と付き合いづらいキャラをシリアスにした感じ、
うんうんうん、
まともにした感じがすごいして、めっちゃよかったんだよね。だから俺はなんかもう最近、デッドプールとか何も見ても、常にハッピーボイスキラーの主人公が透けて見えてくる。
なるほど。
うん。ちょ、そこまで行きましたね。
はいはい。
こいつ本当は生きづらいやつなんじゃないかみたいなね。
は
いはい、
うん。
ということでありがとうございます。じゃあ次のコーナー行きましょう！
トイラジ！
急げー！映画館！
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、また見てない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はバレリアン千の惑星の救世主、こちらについて語っていきましょう。
2018年フランス映画、28世紀あらゆる惑星の種族が共存する巨大宇宙ステーションアルファに眠る巨大な陰謀に連邦捜査官のバレリアンとローレリンヌが立ち向かうというお話です。
はい、ということで全員見たということでよろしいですかね。
はい、
はい、ということでテンション聞いていきましょう。こたつ想像通りって感じですね。はい、おまけさん。
今時ないぐらい、ストレートに楽しめる娯楽対策って感じ。
なんで伸ばすのなんで俺と同じ感じなの。
でした。
はい、あたさん。
主演の二人は、あ、わーって言ったらいけないね。主演の二人が可愛かったです。
おぉ、うん、グミが。
それぐらいかな。
はい、タンタン。
4DX で見たかったなと思いました。
はい、うん、ということで皆さんテンションバラバラということですね。監督こちら皆さんご存知リュック・ベッソン、
うん
ね、もうリュック・ベッソンっていうのがなんか一個ジャンル感ある感じありますけど、
うん、
レオンとかニキータとかタクシーとか、
うん、
フィフスエレメントとかね、
うん
うん、そういうなんかこう、
まあ、一個一個見るとバラバラだけど
ねいやでもね全体的にこうねリズメされてない感じ、
はいはいはい、
大味な、うん、勢いをセンスで持ってってる感じ、
うんうん、
絵的にねフレッシュさは毎回あるかなみたいな、
ねねうん、
で原作はフランスのバンドデシネって、まあ、コミック、
うんうん
グラフィックノベルみたいな感じじゃないですか、うん、がまあ原作になっててバレリアン&ローレリンでこちらあれですよね2007年に日本とフランスのでアニメも実はあったというソフト発売されたのかな、
うん、
いうことで今回の映画はどうだったんですか皆さんということで、皆さんからこちらいただいたメールネタバレ含んでおりませんので先に紹介させていただきます、
うん、
皆さんメールありがとうございます。早速ご紹介していきましょう。ラジオネームザックリスナイダーさん。単純明快なストーリーにやや消化不良気味であるも、IMAX3D で見たせいか画面酔いのひどい SF 描写の数々の美しさはどっちなんでしょうね、これね。スクリーンで味わうにふさわしかった。そして何よりも悪役顔イケメンのデイン・デハーンとエマ・ワタソン×デイン・デハーン顔の美女、カーラ・デルビーニュのナイスバディっぷりは、割とずっと眺めていられるほど素敵。自作を作るのであれば、ローレリーヌのサービスショット肩で、ラジオネームサハルさん。インフルエンザの病み上がりに見ました。これは劇薬などの期待値を高めさせる宣伝文句でしたが、あ、これもキャッチコピー、
うんうんうん、
ビジュアルは見事にその通りで、同監督のフィフスエレメントを50倍濃くした原液を口にガバガバ飲ませられてるかのようでした。不満点はそんな強烈な映像体験とは裏腹に、これどっかで見たぞと既視感が常につきまとい、そしてエンドロール後はあれ俺何見たんだっけとあまり印象に残りませんでしたし、主演のデイン・デハーンとカーラ・デルビーニュの顔がなかなかそっくりで、途中でデハーンがロングヘアなのかカーラ・デルビーニュがショートヘアなのか分からなくなりました。ラジオネーム前田直樹さん。吹き替え版で鑑賞しました。評価は意外と面白かった。ここ最近のリュック・ベッソン監督作品といえば失笑レベルや低迷という感じでしたが、しかし今作は予想以上に面白く、 SF の魅力や映像の迫力を十二分に発揮していました。物語はここ最近のトレンドのトランプ以降の世界を揶揄し、 SF ものであるが多種多様な場で起こる排外主義的な支配者の陰謀が展開していくのを見て、米国とトランプ政権を映していると思います。ある意味トランプのおかげで作品の質が向上したものの一つだと思いました。見どころの一つに吹き替え版があります。ドーガン・ダギーズの声優を演じたザ・アルフィー面々の怪演が光り、まさしくキャラクターに命を吹き込んだと言えます。ということで皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでどうだったんですか皆さん。はい。まあちょっとなんか含みがあったね、畑さんの意見と聞いてみたいですよね。
あー、そうですね、
主演の2人が良かったっていう、
うん、主演の2人とあとオープニングが良かったですね、
はいはいはい、
まあ、
はい、
デイビッドボーイの名曲が流れつつ、うんう
んうん、
こう時代が、
うん、
いろんな、まあそこもすごい曲の良さがあるので、おいいねと思って見てたんですけど、ちょっとアジア人がこう握手を拒んで礼をするっていうあたりが、うん、何百年経ってもまだそれかいっていうのもあり、
まあまあ、
おんってなりながらも、まあいいんじゃないかなと、
まあ、そう
あれだよね、なんかオデッセイの時のさ、なんかスターマン流れてる感じの気持ちが暴動から来るみたいな感じの、
うんうんうん、
まあ結局デビッドボーイだからっていう、
まあまあ、まあまあ今回のはね、あの曲が中身が一致してるからね、
うん、
そうそう、あの、ね、ロケット飛ばしてっていう、うん、あの話だから、あの歌自体が、
うん、
宇宙船のキャプテンと通信してるってやつ、
あの
オリープニングはねなかなかうまかったですよね、うん、だなんかあそこにギュッとあの曲と絵だけで、これ実はあれですよね、あの日本の副題が千の惑星の救世主だけど、
はい、
うん、
本当の英語タイトルだと、バレリアン&ザ・シティ・オブ・サウザン・プラネットだから、
うん、
バレリアンとその千の惑星の都市ってか首都みたいな意味だから、
うん、
あのアルファ自体も大きな主役みたいな意味なんだろうなと思って、
うん、だから、うん、
そうそう、だから最初にアルファがどういう形でできてどういう風にやっていくっていうのを見せるっていうのが、
うん、
あれはねめちゃくちゃうまいと思いました、
うん、すごいスマートなオープニングでしたよね。そうそう、
で、アルファがその1000の惑星とかで、結局いろんな多種多様な惑星を越えて、いろんな人たちが集まるところだからっていう意味で、アジア人のもちょっとうんって思うけど、まあその異文化を受け入れるっていうことの一個入れてんだろうなって、あの最初に地球人の中からまず異文化を入れるっていう表現にはなってんだろうなと思いましたね。
うん、
多様性多様性、ドイラジも言ってますけども。多様性をね、全然感じなくて。
はいはいはい。
っていうか、全部人型なんですよ、やっぱ。
あ、まあまあまあ、そうね。
なんか頭があって、うん、体があって腕と足生えてますみたいな直立型のやつらしかいないから、うん、なんかすごい狭い界隈の話なのかなっていう感じがちょっと俺はしちゃったなっていうありますね。
もっと液体のとかあってもよかったとかそういうこと。
まあスターウォーズもそうなんだけど
さ、まあ、そう結局なんかそういうのはあるかもしれない、うん、なんかどこ行ってもね、うん、
何かしらの理屈つければあの形になるっていうのはあるのかもしれないけど、
うん、
まあより古いからっていうのはね、うんうん、原作が、うん、もうしょうがないのかもしれないよね、うんうんうん、はい、
私ヴァレリアンの予告が解禁された本当最初の方に見た時は字幕は8時間で全ての種族を救うんだみたいなセリフが字幕で出てたから、なんかもうその印象で、
面白そうそれ、
そういう話そうだから千の惑星の救世主なんだみたいな思ってたら、でもなんか確かに最近その公開本当間近になってってる頃に見た予告はそういうセリフなんかなくなったなとはちょっと思ってたんですけど、でも映画見たらあれあのセリフ一度も出てこないし全然話も違うみたいななんかあの謎の現象は何だったのか、
8時間の
そう
予告のね吹き方が予告の字幕は言ってることと何も関係ないこと、
そうそうそう、
言うのは普通にあるんだけど、うんうん、今回のそれの場合はその8時間のタイムリミット的なのは何もねえなって、
そうそう要素ないですよね、
うん、そこは不思議だよねっていう、うん、あの言い換えはいろいろあるんだけど、うん、要素がない
そうそうそうほらあれは夢だったのか何だったのか、
なんでしょうね、要素はまあありませんでした
、うん
は
い、ありませんでした、ね、まあでも楽しかったですよ、
う
ん、なんかいろんなそのスターウォーズとかの元になってるっていうのがあるから、うん、なんだろう逆にもうスターウォーズとかスタートレックとかを見まくった状態で今あれを見るといやもう見たしなみたいな感じ、うん、
さっきそれはありますよね、
結構メールでもありましたよね、なんかもう見たなみたいな感じがあったので、できればこう何か新しい視覚的新鮮さが、あの腕にはめたのが現実に来たり架空の世界に行ったりみたいな、あれ多分新しい何かだとは思うんですけど、
なんかっぽいね、
なんかそれをあんあんって思いながら見てたから、あすごいこれって思う前に何だったんだろうなっていう風に終わってしまって、
そうだね、なんかいまいち納得できないっていうか、なんか飲み込みづらいんだよね、
そうそうだね、
うん
同じ空間にいるようで同じ空間ではないみたいな VR 的なことなのかもしれないけど、でも体の一部だけあると繋がっててなきゃ大丈夫、よくわかんねえんだよね、
そうだ
ね、
だから要は、ブラックパンサーのワカンダ王国が特殊なバリア的なやつで、
はい、
カモフラージュしてて何もないように見せている、
うん、
けど本当はある、うん、みたいな、だから要は実体があるけれども、カモフラージュが全体かかってて何もないところに見えているけれども、ゴーグルとかつけると本当の実体にあるものが見えるではないっていうね、そのなんか飲み込みづらさ、
うん、なんかもう地下とかありましたもんね、うん、あっちの、
う
ん、
そうそうそうそう、だからねそこにないんだけどつけたりとか本当に VR 的な、ね、そういうものがあれば触れて実体あるとか、でもなんか中のものをね買ったら持ってきてこっち側に持ってこれるとかが、
うん、
だから実体ないものが結局実体化するしよくわからないみたいな
そうね、うん、だからちょっと飲み込みづらいんだけど、うん、まあでも飲み込みづらさも、リック・ベソンだからさ。もう含まれてるから。特に理解する必要はないっていう気持ちで。だって、その後もずっとね、なんだかわかんないことをずっと続くわけですから。一個一個理解しようと思ってたら、止まっちゃうからね、思考が。
そうですね。
あそこはもう取っ払って。
はいはい、
そうですね。
そうね。なんか逆に言うと、もう、取っ払った上で見ると、やっぱりね、なんかこう、なんだ、そのビジュアル的なね、面白さは、うん、まあ、例えば何か、あの、目新しさがどこまであるかは置いといても、
うん、
いやー、なかなかね、結構、頑張ってるっていうか、良かったですよ。
うん。でもやっぱあれはね、もうすでにいろいろさ、そのなんか派生作品がもうあって、うんうん、その源流みたいな、原点みたいなのを今更やるっていうのって、やっぱかなり分が悪いよね。分
が悪いわ、
分
が悪い。
なんかやっぱ、ね、ドゥーンとかってやっても、結構実は同じようなことになっちゃうんじゃないかなって、気がしますけどね。どうなんですかね、その
でもあの巨大市場の 警備しやすそうでいいなって思いましたけどね。
警備しやすそう、
外から見たらただ人が何もない砂漠をうろうろしてるだけじゃないですか、うん、だから警備しやすくて楽ちんだなって、
あ、だから物陰に隠れる
と
か、
そうそうそう、建物はないですもんね、うん、
これ画期的な仕組みだなって思いながら私は何も見込みづらさ感じず見てしまいました、うんうんうん、
アルファの中の法的な何か決まり事があるのかどうかがいまいち分からなくて、一応なんか連邦の何ですか人たちが一応基地みたいなのを持ってはいるけど、なんか奥深いところにそのバレリアンが行った時とか、なんかもうめちゃくちゃだったじゃないですか、釣りしてる人たちが普通にその釣った人を食ってたりとか、ここに法律みたいな決まり事があるのかどうかもよく分からなくて、
どうなんでしょうね、まあ、一応人間が作った宇宙ステーションに次々と異種なやつらがやってきたみたいなことですよね、
だから基本的にはやってるけど、結局こっちも感知できない事態じゃないですか、もう要は裏社会、裏社会としてあるっていうのはあるんだと思うんですけどね、きっと、
うん、ね、確かに連邦のやつ人間しかいないですからね、
あれって地球が元なんですか、連邦の人たちって。やっぱり
そうですよね、
そうそう、だからアルファ自体が地球の宇宙ステーションが元で、だんだん受け入れてったら大きくなりすぎて、そ
う
そ
う
そ
う、ちょっと地球の重力と引き合っちゃうからちょっと話そうってそうそうそう、バカの発想だよ、ね、分離しろよ。
でもね、そこは好きだけど、地球このままいくと地球がやばいからもうちょっと移動しようかっていうのはね、そのバカさまで好きですよそういうのがいいですよね、
とにかく一緒にいることが大事みたいなね、そうそうそう、
だからやっぱ一応中心として地球人が受け入れてくから取り締まってると思うけど、もうすごい時間経ってんだから、いろんな人がね入ってもいいとは思うんだけどって、
まあ確かにそ
ういう感じはある。
俺ちょっとね、ゲームのね、ファンタシースターオンラインってあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれすごいちょっと、ステーションの感じとか、あと種族とかね、ビジュアル的に、K20 じゃなくて、それはあれか、怪人か。
なんかロボットね。
K なんちゃらみたいなやつあるじゃないですか。はいはい、ちょっとストームトルーパーっぽいんだけど、
はいはい、
色的にダース・ベイダーみたいな感じ
で、はい。ほんで、カクカクして、頭がカクカクしてて、
うん。あれとかもなんかファンタシースターオンラインの、ロボット、で、はいはい、ハンターのやつやると、はいはい、その同じビジュアルになったりとか、は
いはい、なんかもうパソコンのサーバーみたいな感じだね。
そうそうそう、
頭がね、
置いとけそうな感じね。
そうそうそう
あれいいなっていう、これ好き、
は
い、好きって、
はい、あ、そうそうそう、ただビジュアル見てるだけで楽しいなっていうのはありましたよ。
それですよね、
うん、
てか逆に言うとそこがなくなったら何でもない、うんうん、これビジュアルで楽しめなかったら終わり、
ね、まあ そこはあるよね。
畑、うん、さんはそういう感じですか、ビジュアルはいいけども話がみたいなことですか。
あー、まあ、あー、まあそうですね。でもリュック・ベソンって言えば、
そうですよね。
そうっていうのが、うん、あるので。
すごいよね。いつの間リュック・ベソンそうだったんだろうねっていうぐらいで。いや、
リュック・ベソン、俺ずっとそうだと思ってるよ。
でもやっぱ90年代の頃はね、やっぱどっちかとかフランスからこう、やっぱレオンとかから入ってきて、うん、あとグランブルか。どっちかとかこうね、センスいい監督でみたいな、そのおバカとは真逆の位置にいたはずなのに、いつの間に。
だからノーランの登場がやっぱちょっと大きい気がしますけどね。ちょっと頭よく見えるリュック・ベソンみたいなの出てきちゃったから。
そうね、
それでちょっとリュック・ベッソンのちょっとアホっぽさみたいなのが際立ってきちゃったみたいな、
うんうん、まあもともとはもともとそうだっていうのかな。
そうそう、それがちょっとね、より
まあちょっとこうヨーロッパコープが、そういうのが多いからなのかな、イメージ的に。
なんかこう、うん、ジェームズ・キャメロンみたいに新しい何かに取り込む視覚的効果とかに、うん、なんか 3D が始まった時にアバター作ったりとか、うん、そういうのでもなく、なんか自分の中でこうみたいなのがあるんだな、
うん、
リュック・ベッソンってっていう感じの雰囲気ですね。
あ、そうだから、あれでもね、やっぱイメージ先行なんだよね、きっと本人がね。だからイメージの具現化はすごく強いのかもね。
うん、
だ
ってむしろアバター見てからこれやろうって思ったと思うんです
よ、ね。まあ、なるほど。
で、フィフスエレメントやってる時に、確か原作者の人に、うん、お前なんでフィフスエレメントってやってんのと。ちょ、バレリアンやれよみたいな。
ああ。
ふうには言われてたらしいんだ
けど、
ちょっとそんなつまんねんのやらないで面白いのやれよみたいな。
要はフランス人なんだったら。
そうそうそう
みたいな。
そっかそっか。
はいはいはい、
で、それがようやく技術的にできるようになったなって思ったのが、そのアバターきっかけで、やっぱパール人のあのね、
はいはいはい、
世界のビジュアルとかって超アバターって感じじゃないですか。
うん、
ただ白いアバターみたいな。
まあまあそうだね。
なんだかわかんない真珠、
うんうん、
変換器っていうのもね、もう増幅してるのしか見えないんだけど、これ。変換っていうかね。
まあ確かに変換器とかも、まあ元の言葉も多分そういうのだから日本語もそうしてると思うけど、闇取引的なことがあって、それに対する、はい、あの生物だとか思わせないためだけに変換器で言ってんだろう感がね。
うん、確かにね。バレないようにね。
そうそうそう、そこのご都合主義がね、いい味だったかもしれないですね。
うん。
はい。ということで、じゃあもう主演はね、 全員でハーン、うんうん、と見てるだけで嬉しい、はい、カラデルビニュー、うん、これは確かに2人ね、うん、揃ってるとお得感あります
ね。なんか、うん、お得感、なんか絶妙だよね。やっぱ背丈がさ似てるからさ、なんかこの2人並んだ時収まり感がねやっぱいいですよね。
ザックリスナイダーさんもね、サハルさんもそのやっぱ2人顔似てるんじゃないみたいなこと言ってたけど、うんうん、俺も結構系統似てると思ってて、うん、だから最初双子設定なのかなと思ってたもん。ああ、はあはあ、恋人みたいなキャッキャなのか兄弟的なキャッキャなのかを予告編とか見てるときは
分かんない、
分かってなくて、うん、恋人的な方だったんだっていう時のねちょっとサメ感みたいなのありました、
ね。あ、はあ、うん、なるほどね。
でも似てないと思うんですか、う
ん、あんまり個人的に似てると思ったことはないけどな。
あ、そうですか。
うん、でもやっぱり眉毛太いからかなみたいな。
そうなんですよね。カーラ・デルビニとかね、うん、眉毛アップになった時の毛と毛の密集度、はいはい、もうなんかねものすごい50倍ぐらいで見てもまだ密集してそうなすごい毛の生え方、
うん、しかもね頭の髪の毛の色がね違うから、うん、なおさら目立つというか、
うん、ああそう、黒、うん、眉毛は黒っぽかったですもんね。黒っぽ
い、うん、濃いからね、うんうん、
なんかリュック・ベッソンが選ぶヒロインの人って、うん、なんか性的なエロさみたいなの感じないんですよね。
確かに
例えばフィフスエレメントミラ・ジョボビッチとか、うん、もうほぼ裸に近い格好してるじゃないですか。ちょっと包帯巻いてるぐらいな感じのフィット、何にもエロさを感じないっていうまあレオンとかニギータとかでも多分そうだと思うんだけど、うん、カーラ・デル・ビーニョって確かにすっごいこうモデルさんで綺麗な顔立ちしてるんだけど、うんうんうん、なんかどんな格好しても俺あんまエロさみたいなの感じなくて、うん、非常にこう下品にならない、
まあなるほどね、
うん、感じが僕はしましたね。
あとだから個人的にはカーラはやっぱ顔立ちはっきりしてキリッとしてて、はい、やっぱ男側の方の顔立ちだから、
そうですね、
なおさらね、うん、って思いますね。要はハンサムめっていうか、
ハンサムですね。
そうそうそうそう、う
ん、ほとんどの男負けますね、あのかっこよさ
、ね、ハンサム感でね、うん、
じゃあこの辺からですねネタバレを込みでお話ししていこうかなと、はいはいはい、うん、はい、思います。はい、ネタバレです。
なんと、はい、わかんない、みんなは気づいたかもしれないけど、ジョン・グッドマンが出てたんですね。
え、ジョン・グッドマン、
アイゴン・サイラス、変換器、はい、あげるよ、はい、これ、苦労して取ってきたんだぞって言って、ダメってやる、あの、ブクブクの、いや、もう人間じゃないです、見
た目。ああ、声が見
たことか。そうそうそう。わかんない。動きももしかしたらそうなのかもわかんない。そこはわかんないけど。
あれはわかんないな。
ないね。
逆にそれ見てわかったらちょっと失礼ぐらい。
いや、やっぱ声、
ね、まあ喋り方、ね、そうそう。調べてたら。あと、あ、クライブ・オーウェンが悪役なのはちょっと私残念でした、
ね。あ、そうですか。相当クズな役ですね。
ね。ね、
うん。ちょっとラストナイツ大好き派としては。うん、悲しいですね。
でも逆に言うと最近でいうグレイテストショーマンにおけるヒュージャックマン的な話で、そのこの配役で良さそうというか、まあヒュージャックマンほどのあれはないけども、
ない、
うん、ないけども何かちょっと思わせるぐらいのクライブ応援感があって、うん、
そっか、
そうそうそう、
俺逆になんか今までよく正義面してきたのお前ってちょっと思ってますけどね
悪役顔ってことですか。
悪役顔な気がしますよ、
う
ん、俺は。
そうかな、う
ん、なんか腹の裏では何考えてるか分かんない感がすごくて、うん、それをようやく表に出してくれて、ああ、やっぱお前本当にそうだったんだなそうだよねっていう、はいはい
はい、あとは中国資本が入ってるので、はい、突然中国の国旗が出てきたり、あとあの、軍人の子で中国の、
うん、はい
はい、フリスーです
ね、うん、俳優さんが結構あそこの基地みたいなとこに行くと絶対にこう結構アップで何回も映るっていうのが、う
ん
う
ん、大活躍でしたね。
俺大好きなんですよクリス、あのエクソっていう韓国のアイドルグループあって、うん、で元々そのエクソって韓国人とあと中国人、まあ台湾なんだけど、うん、の人たちと一緒にこうやってやってたんだけど、途中でこうちょっといざこざって、まあそれ事務所的ないざこざですよね中国人グループ全員抜けちゃったんですよ、バーって、うん、でその後全然見なくなっちゃったから、うんうん、エクソ内ではね、あのみんな能力者って設定だから、あいつ空飛べるって設定があるんですけど。
そんな設定あんのあれって。
そうそう。全員超能力者って、だから PV とかが、
ああ、そうなんだ。
全部力入ってるんですよ。瞬間移動できるとかさ、火をやっつけるとか。
うん、そう、なんか手から火出せ
る。なるほど。
その中でこいつ飛べるんですよ。こいつ、俺いつ飛ぶんかなって思ってましたよ。飛ばなかったですけどね。 でもなんかクリスって呼ばれたくないらしい。
へ
ぇー。ウー関連だっけな。
あ、本名
って。そうそうそう。で、呼んでほしいって言ってんのに、エンドロールで普通にクリスって出てきたから、
ね。まあまあまあ。
かわいそうっていう。
まあそこはしょうがないですよね。あの、世界目線で売るからね。
あ、トリプル X 再起動に出てたんですね。
出てましたね。DJ みたいななんかやって。
あ、
エクソの人も結構いっぱい出てますからね、
うん、
ほらジャッキーチェンと一緒にさ
あ、はいはいはい、ヨガや
ヨガのやつ、ね、
カンフーヨガ
ラスト踊るシーンでキレッキレのダンスを一瞬だけやってすぐ消えた
スケジュールかなって思います
またリアーナとかですか、
うん、
リアーナですね、
うん、
相変わらず素敵ですね
可愛かっただ
からバトルシッパーの人からしたら、うんうん、リアーナ出てくるっていうと上がるんじゃないですか
上がりますね、
うんうん、なんか久しぶりに見たぐらいの気もしますけど、
ね、そうですね私は久しぶりに見ましたね音楽の方はあんま知らないから、
うんうん、
あ
音楽
まあ本業があっち本業で音楽本業ですからね、うん、
バトルシップが本業だと思ってた
バトルシップ本業
じゃあもう仕事失ってる
失ってないですよ大変良かったですね、
まあ、バブルっていうね、
うん、
ヨガね役やってましたからお話がですねなんつかひどいんですよクリプトの話
ん
俺の中でこういうお話の作り方をあのストーリーのマクガフィン化だと思ってるんですけど、
うんうんうん、
あのマクガフィンってさ話を推進するためのただのアイテムでしかない例えばあの、うん、怪盗が盗む宝石とか、うんうんうんこれは別に宝石だろうが、機密文書だろうが、何だっていいわけですよ。何だっていいわけですよ、これ、
うん。
要はこのお話の始まりが、バレリアンが託された使命みたいな、パールジュのなんちゃらみたいな、うん、とりあえず何かを救うためのテーマがあれば何でもいいわけですよ。
うんうん、
そこたどり着くためには、みたいな、ショー・マクガフィンみたいなのがまた出てきて、主演のやつを助けるために、これが必要で、でもこれが必要ってことは、その手前にこいつもやっぱ仲間にしなきゃいけなくて、これ仲間にしなきゃいけないってことは、これしなきゃいけなくて、みたいな、
うん、
こう次々とこう話が停滞していく要素がもう無限に出てくるんですよ。これやるといくらでも話作れるんですけど、
うん
まあね、全く話つまんないから、どうでもいいんですよ、全部。
だからなんかこう、あれだよね、ドラマとか、アニメシリーズとかだよね、それってっていう。
そうするともう、ストーリー自体がマクガフィンになってきて、もう、話いいねっていう。もうどうでもいいねっていう。
途中何やってんのか分かんなくなるんですよね。そうそう
彼は一体何のために行動してんのか、彼女は一体何のために行動してんのかが毎回分かんなくなるから、うん、そこをもういいんだって思えるかどうか。
そうね。だからそこいいんだと思えなければ、これなかなかね、難解な映画
って。難解、かなり難解です。
実は難解な映画っていうね。
難解ですよ。
うん
私向きですね。
私向き
なんですか。
うんうんうん。
だってもうバブルなんてね、
うん、
死ぬためだけに出てきただけですよ。
私あれ逆かと思っちゃって死ぬの。
ね。ね あそこ死なないってことだよね。
いや、フィフスエレメントのディーバと同じですよ。
うん、
同じようなキャラクターが、うん、フィフスエレメントだと、
はいはい、
ブルース・ウィリスがなぜかね、あのオペラ劇場みたいなとこ行って、オペラ聞くっていうシーンがあるんですけど、全く同じ構図ですよね。デイネアンがなぜかそこ座んなきゃいけなくて、
はい、
なんかポールダンスみたいなのを永遠に見なきゃいけないみたいな。それ終わってジャーンみたいになって、でその後いろいろあったらなんかもう死んじゃうっていう。
うん、謎の
多分大好きなんですよ、展開が。
うん、
バブル知った時、カーラデルビニュー、早く行きましょうみたいな感じだったので。
まあね、カーラデルビニューにとったらね、うん、何にも思い入れない。
何にも思い入れない。
うん、突然のこう社会風刺みたいな身の上話も挟んできましたね。はい、こうなんか移民的な何か、
うん、
一人で頑張っていかなきゃいけないのよみたいな感じも言いつつ。
ね、ちょもはやね、うるせえって感じでしたね。でそこになんかいたのがね、イサンホーク。
イサンホークだった。
イサンホークがね。
面白かったな、イーサンホーク。
イーサンホーク。いや、なんかね、イーサンホーク生き生きしてるなって。
生き生きしてたね。
楽しそうでしたね。
楽しそうなイーサンホークだったね。
あの、うさんくささがありのイーサンホークの旨味ですからね、やっぱね。
そうですよね。
うん。
うん、だかっこいいとかだけで言ってもダメですからね、イーサンホークは。
うん。マグニフィセントセブンのとか。
うんうんうん。
あんぐらいがちょうどいいかもしれないね。
うん。だってやっぱ6歳の僕のね、お父さんだってね。
あ、もうう
っさんくささが。
うっさいですね。
パール人はなぜあんなに寛容なのか私はもう感心してしまいましたね。
あ
んなこと許しちゃうのみたいな。私だったら人間撲滅してもいいんじゃないかなって思うけど、
パール人の目的も謎だったからね、
うん、
惑星失ってちょっと惑星の景観とかがモニターで映せればいいみたいな、うん、それでいいんだみたいな
そうじゃねえって感じなんですけど
ねえ、
あれはそのパール自体がエネルギー源になってるから、
うん、
映像だけじゃなくてあれで惑星も作れるぐらいの勢いなんですかね。とりあえずは試作品的な船になってるから外にあれで出て、うん、あっこから惑星作っちゃうよみたいなことなのか、
う
ん、ま
あ、でもそうか。だからそういうことさ、やっぱビブラニウム的なあれでさ、
うん、
やっぱあれがエネルギー源で、あれでいろんなものをその派生させていろいろできるみたいなのもののような感じもあったから。
あったね。
だからやっぱり惑星単位じゃなくても、まずは自分たちの失った世界とか文化とか物質単位で復活させるみたいな。で、それがまず、まあ映像っていうかね、見え方だけかよって感じが、なんかちょっとね、その、それは本じゃ最初のあの砂漠の街と一緒なのかよみたいな。
そうだね。だからなんかさ、なんかマイティーソーバトルロイヤルとか見た後考えたら、
はいはいはいはい。
その場所とかじゃなくねみたいな気になっちゃうんだよね、ちょっとね。はいはい、結局またそこに前戻っちゃうんだみたいな気はしちゃうし、
個人ヌーは置いといても、まあやっぱこの文化的なものは復活させるっていう意味ではあるのかなぐらいな、そうそうそう、やっぱその歴史あって人があるみたいなことがそれぞれあるだろうから、その歴史はそういう文化に根付いてるとかがあるのかもしれないという気はしますけど、だからそれがあれだと、そこは納得いく表現じゃなかったけど、
うん、
その何、VR、AR 的なバーチャルな見た目だけじゃなくて、うん、物質的なものとかにできるんだろうけど、もう見た感じはただ単にね、あの世界観が戻ったっていうこのフェイク感、バーチャル感が強い映像だったっていう。
あとなんかこう生き量飛ばす的な。
はいはいはいはい。
生き量ってか死量なのかな。
まあなんかこう、
バーンって
なんかそう、そうね。気持ちみたいな。
気持ちみたいな。
気持ち。自分の、
そうそう。
気持ちみたいなのが、デインデハンの中で、ブワーって入ってきて、それにちょっと、
あ、
操られるじゃないけど、まあ、それのね、意思に従ってちょっと行動してて、
うん、
最後たどり着いたら、こう、ふわっと成仏させられるみたいな。あ、それでいいんだ、みたいな。
成仏した途端にデインデハンは、いや、軍人だからって言って。
そう。
あれ？
え？
お前、ここごねる？みたいな。
確かにあの流れはちょっと、よく分かんなかったです ね、
うん、心変わりしましたみたいな感動はもうねえぞそこには
みたいな、ね、スムーズにちょっと言ってほしかったですね。
うん、
まあ僕はフィフスエレメントの方が好きですね
なんか制作会社が大こけたせいで傾いて、はい、トップが結局リックベストに変わったんでしたっけ、はい、
そうですね、
というなんかすごいことが起きてる。
あーなんか見たかも。その
この映画のせいでこけたの。
そうです。
なのにその映画の監督にトップにさせたの、
うん、とりあえずリック・ベストンがもうそうなりました、
うん、ということで頑張れリック・ベストンっていう感じで、うん、
頑張れ、
う
ん、まあ頑張れ感はありますよね、うん、頑張れ感はありますよ、
うん、
リック・ベストン自身は特になんか反省とかしなさそうなので。
そうですね、
うん、やりたいことやっていくみたいな、
ね、逆に潰れるの早くなるかもみたいな
まあいやいや、
はい、
細かいとかどうでもいい話ですから、
うん
うん、ビジュアル的にね、やっぱこうバレリアンがねこう突っ走ってね、はい、宇宙出てっちゃうとか、はいはい、ああいうところが面白い、はい、映画ってことですからね、
は
い
うん、
そういうところをぜひね 4DX なり、まあ、IMAX でもいいですよ、
うん、
大きい画面で見て楽しんでください、
うん、
さあということで次回のルーレット話題作はパシフィックリムアップライジング、パシフィックリムの続編でございます。そしてこたつが入れますのがジュマンジウェルカムトゥジャングル、そしておまけさんは
去年末ぐらいにね、ギフテッドやったばかなので、もう早くもマークウェブ新作が、さよなら僕のマンハッタン。
はい。カタさん。
ロボット大好きなので、パシフィックリムアップライジング。
はい。カタン。
ラブレス。
で、マリッペが、ワンダーストラック。そして、ガワラさんが、聖なるもの。です。ということで、さあ、ルーレット回しましょう。お、早いですよ、今回のルーレット回り方は。これは、パシフィックリムアップライジング！
おぉ。
うん、
さあギレルモ・デルトロじゃなくなったパシキルム、どうなんでしょうね。
お
スティーブン・エス・デナイトは信頼できる男とガワラさんは言っております。本当なんでしょうかねさあそれではエンディングいきましょう。はい、そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、映画、私がスタッフをしている映画ファンの集い4月のお知らせです。4月は間もなく開催、21日土曜日のお昼から夕方、場所は渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで行います。また大阪映画ファンの集い第3回が開催されることが決まりました。日にちは6月の9日土曜日お昼から夕方、場所は前回前々回と同じロフトプラスワンウエストさんです。 こちらの申し込みページの公開はもう少し先になると思いますが、ぜひ、ご予定開けておいてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマはジャングル映画。急げ映画館ではパシフィックリムアップライジングを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなでブラック会社に勤めてるんだがもう俺は限界かもしれないを鑑賞していきます。また新コーナー、みんなで本家より優れたキャッチコピーを考える俺たちひどいしげさとでは、ジュマンジウェルカムトゥージャングルの新コピーを募集します。そして映画の納得できない展開、こうなって欲しかった理想のストーリーを二次創作する勝手に震えるなのコーナーも、思いついたら気軽にメールをください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾えますので、ぜひご利用ください。いつも見てますよ。それでは皆様、4月のキーマンの神様のご報告ありますようにということで、また来週お会いしましょう。おいでは私、こたつと、
おまけと、
あったと、
たんたんでした。
またねー。